民間に変化していってる速度の速い曲と遅い曲があるわけですよ。東京なんかはすごい敏感ですよね。ものすっごい関東圏は今敏感でピリピリになってると思います。マイナスをつける作業が始まりますから、その一人一人に対して得点をつける上で汚点を見つけて指摘していかないといけないわけですよね。関西圏ももちろんそういう意味ではそうなってますから、どこもギシギシしていますよね。一番進んでるところなんかは人を減らされて減らされて減らされて我慢して我慢して配ってるからもうボロボロになってますよね。かわいそうなぐらいに今すごい退職多いですよね。どこの局も欠員がいっぱい出てると思いますよ。もう55歳ぐらい以上の人はボコボコ辞めていってます。このまま普通に会社が4つに割れる、実質5つに割れてるんですけどね、皆さんが言う4つに割れるって話で思ってるでしょ。3事業で3つなんですけど、実は特定局っていうのがあるんですよ。町にある小さい郵便局で、その部分もありますから4つに割れるっていう話で進んでたんですけど、でもう一つ持ち株会社っていうのができるんですよね。これはキャリアの人たちのが全部そこなんです。で郵便局会社っていう会社が一つで、もう一つは郵便事業会社です。まあ、会社っていうかどうか、その辺のまたネーミングがどう変化するかわかんないんですけど、で、もう一つは保険会社と貯金。今、銀行ですよね。でも、貯金と保険は別として、問題はこの郵便事業会社と郵便局会社。郵便局会社っていうのは、要はあなたの街の郵便局って言われる通り、特定局って言われるその辺の家のそばにある小さい郵便局ですよ。これが、郵便局会社と、あと普通局、要は市に一つか二つはある配達をしている局ですね。その局の窓口が郵便局会社になるんです。普通局の窓口を除いた部分は郵便事業会社になるんです。で、郵便事業会社っていうのは要は物流会社ですね。郵便物をこの拠点から拠点へ動かして最初お客様へお届けするっていう風になったんですよ。で、僕が所属されるのは基本的には郵便事業会社です。で、よくよく考えてみると、まあ、貯金保険は別物として、物流会社っていうのはとにかくコスト削減だけが命ですよね。とにかくコストの削減、コストの削減っていうことで、その働く人を削っていくことしか考えないですよね。で、なおかつ削りきれないですよね。要は2007年10月1日付で民営化スタートですけど、民間会社としてスタートするんですけど、その段階で絶対全員クビにはしませんよって言ったんですよ。これが一つの落とし穴。給料は今のまま約束しますよってどこにも書いてないですよ。